ラジオ食堂坂谷でございますが、今月もですね、2025年10月を振り返るということで、いつものこちらの方に来ていただきました。
こんにちは、ピッシュティップ、今治セフィーロです。よろしくお願いします。 MPA、
あ、戻りましたね、自己紹介。
あ、今日は喜ばしい日なんでちょっとテンションを上げてみました。
はあ、そうなんですか。
はい。
それ聞かんとあがむんすか。
僕がとうとう北谷さんを抜きましたんで、よろしくお願いします。
ああ、やっぱりそうやと思った。はい。以上で大丈夫ですか？
ちょっとリスナーの方は、赤飯とお酒を用意して聞いていただければなと思います。
そうですよね。はい。
祝ってください。以上です。
はい。スイーツコーナーでーす。
おお、はい。いきなり。
いき
どう
な
ぞ。
り、いつもはですね、ニュース界の一番最後にやってるスイーツコーナーなんですが、今回は温度が物を言う商品なんで、冒頭にやっておこうかなと思いまして。こちらがですね、ファミリーマートで今月発売されました中華まんの新商品ですね。紅茶香るアップドフロマージュっていう、
そんなの出してるんだ。
商品が出てます。中華まんとは言えないんでしょうけどね、中華まんのあそこに入ってるっていうとこです。
そうか、ホットスナックコーナーにフロマージュを入れてるんだね。
フロマージュって知ってます？岩場さん。
フロマージュって知ってますけど、なんつったらいいんですか？パンの中になんかジャムっぽいの入ってるみたいな、そういうイメージ。
ああ、そうです、そうです。しかもですね、日本ナンバーワンパティシエの安食裕司、安全の安に食料の食と書いて安食さんという方が監修をされてるというですね、紅茶香るアップルフロマージュを成してるわけです。で、ね、スイーツコーナーといえば、バカの一つ覚えみたいにアイスばっかり紹介している当ポッドキャストでございますけども、さすがにね、ちょっと寒くなってきましたんで、あったかいやつ
そうだ
ね。
ね。アイスよりはね、あったかくて甘いもの食べたいですよね。
そうですね。でも、あったかくて甘いものってないですよね、なかなかね。
だから本当それこそ焼きたてのアップルパイみたいな感じになるじゃないですか。
そうですね。というのをね、ファミリーマートで買ってきて、これ収録してたらね、サメサメになってしまいますんで、今いただく
はい。
わけ
さっさ
で
と食い
す
ま
け
しょう。どうぞどうぞ。
ど。うまい。
お、よかった。
うまいで
さ
す
す
ね。
が、味気なんとかさん。
安食裕司シェフ、美味しいですよ、これは。
なんかさ、すごい雑な言い方するけどさ、柔らかめのパンの中にアップルのなんかジャムみたいな詰め物みたいなの入ってんでしょ？きっと。
そうですね。まあ、あとアップルパイの中のやつですね。
すいません、美味しいでしょうねっていう、なんかクソみたいな感想しかいつも浮かばないんですけど。
身も蓋もないことを言うと、アップルパイってあんま変わらんな。
ああ、まあ、構成要素的に変わらへんもんな。クリームチーズが入ってるんですかね。
あ、すいません。あんまり感じないです、それは。
感じてくださいよ。クリームチーズなかったら、これまんまアップルパイじゃないですか、構成要素。
そうなんですよね。熱々のアップルパイをファミリーマートでいつでも食べれると考えると、いい商品にはなるような気がしますけども。
じゃあ、坂谷さん、ここで禁断の質問をします。
はい。
アップルパイバーアイスとどっちが美味しいですか？私、今治セフィーロとコージーさんがドハマりしたのがアップルパイバーアイスでして、
はいはい。
価格も安く、しかも低カロリーということもあってですね。
確かに、そうですよね。そういう意味では、このアップルフロマージュの方が美味しいかもしれない。
ああ、そうですか。
アップルパイアイスは、僕も美味しいとは思いましたけれども、あれは、安いから美味しいみたいな感覚もあったんで、
コスパがいいみたいなと
そう
ころ
そう
かな。
そうそう、フルーツ感、リンゴ感っていうのが、これ価格200円。これでもね、だいぶ安いと思うんですけど、それに見合ったものがあるんで、美味しいと思いましたね、これ。
ああ、そうか。今回のこのアップルフロマージュは200円なんですね。
そうですね。まあ、そこそ
税込みジャス
こしま
200円。
す。そこそこすると言っても安いと思います。
まあ、今何でも高いから、肉まんよりちょっと高いくらいだよね。
そう。山崎パン価格じゃないですか。200
はいはいはい。
円でアップルパイ買えるっていうことは。それぐらいの金額だったとしたら、まあ、僕は美味しいと思いますね。
なるほど。
よくできてると思う。で、ヨンバイさんが気になってるカロリーを一応確認しておきましょうか。
あ、そうですね。
アップルパイよりは低いでしょうという感じはしますけど。
アップルパイはね、ほんとね、ホールで食うと800から1000ぐらいしますからね。205。200キロ
205。
カロリー。
まあまあ、いいんじゃないでしょうか。山崎パンのアップルパイ買うと300、400するでしょうから、そう考えると、パイ生地じゃ
そう
な
ね。
い分ね。
そうなんですよね。山崎パンのアップルパイとか、僕好きで学生の時めっちゃ食ってましたけど、あれ、カロリー鬼なんで。
そうでしょ
恐ろしいです。
う。まあ何度も言いますけど、あったかいアップルパイがファミリーマートで気軽に食べれるっていうふうに考えるといいんじゃないでしょうか。
素晴らしい。
あったかいアップルパイなんて食う方法ないからね。
そうね。
街歩いてて。まあアップルパイじゃないけどね、別に。
まあ、フロマージュやから ね。
ブルーマージュやから。でも。
ね、アップルパイ買って家に帰ってきて温め直すとかさ、それこそ家で焼くぐらいしか方法ないからね。
そう。だから、すごいと思うよ、これ
それ
は。
が気軽にコンビニで食えるっていうのはまあ大きいですよね。
でしょでしょ。というわけで、そんなに期待してなかった分、評価高めになってるような気がしますが、結構おすすめだなと思いました。坂田には甘いもん食わないんで、2回目買うことはないかもしれない。 ないですが、ぜひ今治さんは試してみてほしいと思います。
あの対象地域は本当全国なので、北海道から沖縄まで売ってる地域限定メニューというわけではないですから、
うん、そうですよね。
そういう意味では良いですね。
はい、ではですね、今月も様々な食べ物ニュース出ておりますんで、今治さんと一緒に紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。週に1回以上冷凍食品を食べる人は5割台半ば、案外少ない。10代は食べる頻度が高めという LINE さんがリサーチされた冷凍食品に関するアンケート結果になっております。
はい、
全国の15歳から69歳の男女を対象に調査、冷凍食品を食べる頻度や好きな冷凍食品について聞きましたということで、ね、びっくりよな、週に1日以上冷凍食品食べない人5割いるんだね。
俺そうだね、週に貝は食べないね。
マジか。丁寧な生活
をしてる。丁寧な暮らししてるんで、はい。
ああ、そうですか。週に一回も冷凍食品食べないなんて想像もできないね、もはや。
食材を冷凍して使うみたいなことはありますけど。
ああ、まあそういう話じゃないですもんね。
そうそう。そういう話じゃないですよね。だから僕、まだこのランキング見てないんですけれども、うん、例えば冷凍チャーハンとかさ、なんか冷凍の麺類とか、
はいはいはい、
そういうものを食べて一食に置き換えるみたいなことは、僕は週に一回ないですね。二週間に一回ぐらい。
うん、ああ、なるほど。今治さんは月に2、3日っていうのに該当しますんで、40代で言うと 19% になるんで、まあそこそこボリュームゾーンですね。
そう、そんなもん。
うん。週に4から5日以上が40代で 15% なんで、だから、それと全く食べないが 7%。全く食べない層って。
全く食べないはすごいね。
どういう生活してるんだってちょっと思っちゃいますけど。
俺はそれで極端やろ。
そうやな。だって、うちのおかんでさえ冷凍食品食うからな。
ナチュラリストでおなじみ、坂谷おかんもね。
ね、そうです。ですよね、もう80ぐらいですけども、でさえ食いますからね、週に1日ぐらい食うんじゃねえのかな、うちのおかんでさえ。
いや全然いいと思いますけど、ね、
いや、ね、そう考えるとこの全く食べないっていうのはどういう生活してるんだって。いやまあ人の勝手やけどさ、そんなの。
いやなんか週末作り置き常備菜みたいなやつで食ってるんちゃいます、知らんけど。
そんな嫌そうに言うのやめてよ、今治さん。
いや別に嫌そうには言ってないですけど、
そう、
それぐらいしか浮かばないっていう話なんですけど、
ね、まあそうですかね、そうですよね。
あと、逆にオール外食とかね。
そっか、それはあるな、絶対。
うん。だから、冷食買うのさえめんどくさいっていうのはあるんじゃない？僕一人暮らしした時、冷食なんか食べなかったから。
ああ、まあね。まあ、僕らが大学生ぐらいの時って、そこまで冷凍食品、まあ、発展してたけど、今ほどじゃなかったからね。
そうだね。今に比べるとレパートリーはなかったよね。
うん。
そういうのは確かにある。
で、どれくらい冷凍食品を食べますかで言うと、週に1日以上食べるのが5割台半ばっていうことで、それが、あの、10代になってくると 60% 台になってくるんですね。で、60代になると 55% ぐらいになるんで、まあ徐々に徐々に冷凍食品があの時代のともに普及していた過程というのはよくわかるグラフになっております。まあ特にね、10代の週に4日から5日以上が 32% ですからね。
そんなにいんの？
もはや10代の方々っていうのは冷食ネイティブってね、言ってもおかしくないような状況ですね、これは。
やろ、
僕らね、40代は冷食ネイティブではないですからね。まあ冷食自体は生まれた時かあったはずですけど、
あるからネイティブではありますけど、そんなになかったじゃないですか、種類が。
うん、ですし、あと僕らのお父さんお母さん世代、いわゆる団塊の世代でして、割とね、はい、団塊の世代の人たちは二つ変な思想を持ってて、
うん、
電子レンジと味の素は体に悪いっていう、今だったら想像もつかないような変な思想を持ってる方が多いんですよ、結構。
味の素はまだわかるけど、電子レンジは全くわからんな。そんな思想あるんですか？
昔はあったよ。
それ初めて聞きました。
電子レンジ出たての頃ですからね、
うん。マイクロ波が危ないみたいな。
そうそうそう。マイクロ波が危ないっていうのもあったし、電子レンジ使うと栄養が損なわれるみたいな、そういう。
あ、そ そう。
あったね。まあだから、そういうのが、徐々に変わっていったのが、この40年間だったんじゃないかなと思いながら、このランキング見てますね。でも、ちょっと面白いのが、10代か50代までは、冷凍食品食う頻度がどんどん下がっていくんですけど、60代になると、50代からちょっと上がるんですよね。これ、グラフ。
そうだね。特に週に2、3日のゾーンが上がっていくよね。
そう。週に1日以上食べる人の割合で言うと、50代が 52% に対し、60代が 55% か。っていう風になりますんで、ちょっと増えるのが面白いですね。
ちょっと面白いですよね、これ。確かに。
だからあれじゃない、一人暮らしの割合が増えるんじゃない？それは。子供が出ていったりするわけなんで、このね。
確かにそうだね。そうなると冷食出てくるだろうね。
関係してるんじゃないでしょうか。はい。で、好きな冷凍食品ランキングで言うとですね。
はい。
世代間ギャップがない。
そうだね。あんまないね。
チャーハン、唐揚げ、パスタ、餃子、これが四天王になってですね、世代ごとに変わっていっているわけなんですが、30代から60代まで、1餃子、2チャーハンで変わらないっていうね。餃子強すぎやろ、いくらなんでも。
特に30代、まあ20代以上かな。20代より上は、もう割とがっつりしたもんをいろいろ食ってんだけど、10代が意外となんか、たこ焼きとか、今川焼きとか。
はいはいはい。
主食以外のものも食べてるみたいな、そういうイメージがありますね、これ。
うん。30代、40代は、四天王のうちに3つの餃子、チャーハン、唐揚げっていう、この並び、1、2、3、4が並んでるんですけども、ね、中華料理好きやな、30代、40代。で、50代、60代が唐揚げがなくなったやつで、
意外は。そうだね、ちょっと胃が受け付けたくなってるから。
そうですね。餃子、チャーハン、パスタ。この、
炭水化物ばっかり食うみたいな。
並びになってるわけですね。
あ、でも餃子はそうでもねえか。うん。はい、でも、まあ、なんか、ラインナップあんま変わらんね、まあ。
変わらないね。これはもう、現状の市場の強さ、マーケットの強さっていうところなんだろうなと思うんですが、地域別欲しいな
ぁ。そやな、うどんそばが意外と低いなと思ってて。
いや、そう、でも同じこと思ってて、冷凍食品といえばうどんだろって思ってる派なんで、俺は。
そうだよね。
地域別ね、西日本とかね、特に四国あたりっていうと、うどんが圧倒的強さを見せるんじゃないかって思うんだけども、ちょっとエリア別見たいとこです。はい。
ここで言ううどんってさ、
うん、
冷凍うどんって2タイプあるじゃない？麺だけ売ってるタイプと、うん、具材も含めて売ってるタイプと、麺だけの冷凍うどんを含めたらこんなに低くなるはずがないと思うんだけど。
知らんけどね、それは。
だってパスタに負けるか。
ああ、そう考えるとまあうどんの方が食うな。確かに
僕は冷食のパスタあんまり食わへんから。そっか。
まあ冷食のパスタも今はすごく美味しいんで。
美味しいのは分かるんですけど、あれお腹いっぱいにならへん。
今治さん、パスタに関しては、だいたいそれ言うよね。
いや、だから、パンチョが冷食出してくれたら、解決するんですよ。
はい。
パンチョメガサイズの冷食が出てきたら、僕は、この不平不満は一切言えませんけども。
まあ、出ないでしょうね。
はい。メガサイズ。出してください、パンチョメガサイズ。
600g のメガサイズ出ないでしょうね、それは。
これ600円くらい出してくれたら、もう僕は中毒になると思うんですけど。
そうですね。はい。あと、僕で言うと、チャーハンとパスタはよく買いますね。だけど、餃子はあんま買わないなぁ。あとは、うどんは常備してる。あと、たまにシューマイとか、あと、たこ焼きお好み焼きは多いですね、僕も。
坂谷さんもたこ焼きお好み焼き冷食で食うんですね。
これ前、ラジオ食堂でも言いましたけれども、冷食のたこ焼きは、東京で食べるたこ焼きの中では、一番うまい部類だと思いますよ。
そうか、そうか、そうか。関東で売ってるのは揚げ焼きしかないからみたいな。
いやし、まあ高いしね。
まあ高いね。
関東では本当、冷食でしか食わないね、たこ焼きは。
確かにそれはわかる。俺もそうだわ。
うん。
まあ、めったに食わへんけど、たこ焼き食べたいときはやっぱ冷食に行きますね。
うん。冷食のたこ焼きうまいですからね。あと冷食のお好み焼きも美味しいですからね。
そうだよな。店とかに食いに行くよりよっぽどいいですよね。
うん。そうなんだよね。今治さんは冷食、はい、もうあんま食わないって言ってたか。
まあでもうどんは常備してますよ。
あ、うどんは常備。
なんだ。うどん常備、あと餃子も常備してますね。
うどん餃子常備は結構常備してますね。うん、
でね、餃子は一食サイズではなくて、
うん、
1キロとか。
ああ、あるね、あれ。
ロットのでかいやつを買って、ちょいちょい使ってるって感じ。
ああ、はいはいはい。そういう感じ。
だから、餃子だけがっつり食べるために焼くというよりかは、
うん、
お鍋入れる時の具材にするとか。
好きなブランドはあります？
ビビゴの、マンドゥーっていうシリーズです。5種の野菜と春雨、豆腐がたっぷり入ったマンドゥーってやつです。 だから春雨とかお豆腐とか入ってるんで、あっさりしてるんですよ。マイバスケットとかイオンとかで、まあどこでも売ってるんですけど。
ああ、なるほど。いいですね。
はい。僕は結構それを食べます。うん、あと、餃子だけ逆に食べたいっていう時は、これとは別に餃子の満州で餃子買います。で、家で焼きます。
ああ、なるほどね。
これはあんまり家族は食べないですけど、僕がたまに無性に食いたくなって買うのは今川焼き。
ああ、はいはい。まあ、前川ラジオ食堂では何度か出てるやつですね。
今川焼きのカスタードが好きで、うん、ただ、どんどん値上がりしてるんで、心痛めてます。
あ、はい。僕が好きなブランドは味の素です。
はい。
はい、一番大手ですいません。でも味の素がなんだかんだってうまいと思ってます、俺は。
でしょうね。
だから、あれと一緒ね、日清食品がなんだかんだでうまいと思ってるみたいな感じで、味の素がなんだかんだでうまいと思ってますね、僕は。
チャーハン、味の素の餃子ですよね。
あと、俺、味の素のシューマイが好きなの。
シューマイ食べたことないわ。
味の素のシューマイは本当美味しいですね。これを言い出すと結構めんどくさい話になるんですが、味の素のシューマイより美味しいシューマイを出す店は、日本に数店舗しかないと思うので。
ああ、これは北谷さんの551と戦争ですね。
あ、551の方がうまい。
なるほど。551ぐらいしか被験しないみたいな。
と思う。
知るものがないぐらいの。
味の素のシューマイはうまいと思うな。
だから、崎陽軒よりうまいってことでしょ、味の素の方は。
これは多分、ほとんどの人がそう思うと思うよ。
そうなんや。
うん。
すごいね。
味の素冷凍食品のザ・シューマイか。
いや、よく見ますよ。よく見ますけど。うん、まあ、個人的にあんまりとか全然シューマイ食わへんので、うん、買うっていう発想がそもそもないだけなんですけど、ザ・チャーハンとかと同じ種類のブランドですよね。
そうなんですよね。でもね、うん、僕としてはザ・チャーハンより普通の味の素チャーハンの方が好きなんですよね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。これちょっとややこしいんですけど、ザ・チャーハンはね、なんか、香味油の味が。
ニンニク効かしてるような感じで、ちょっとこう、味の効いた感じをわざと上位ブランドに持ってきてますよね。
そうですね。まあ、味も、のとチャーハンは、あれはもう、クラシックの風格がありますからね。
はいはいはい。だから、今おっしゃってる、普通のチャーハンっていうのは、あれでしょ、五目系のやつでしょ。
あ、そうです、そうです。
確かに、冷食のチャーハン食べたい時って、なんかクラシックのチャーハン食いたい時じゃないですか。
まあ、それはあるな、確かに。
うん。
結局、これが一番うまい。
ああ、でもわかるわ。だから、まあ、そういう意味では、味の素のシューマイ、もしくは味の素の普通の餃子と、
うん、
味の素チャーハンと、あと、近隣のお水のいらないラーメンあったら、
ああ、そうだね。
もう満貫全席ですわな。
いや、ほんとそうだと思いますね。もうちょっとややこしいこと言っていい？
え、まさあんの？いいよ、どうぞどうぞ。
近隣のラーメン、水のいらないやつ？あれは、本当に素晴らしい。いくら褒めても褒め足りないぐらい、本当に素晴らしい商品だとは思うんだけど、あれは、店には及ばないわけですよ。
ややこしいこと言うね。
はい。あれは、店にも及ばないんですけど、
はいはいはい。
味の素の、シューマイ、チャーハン、餃子は、店に若干及んでしまうところがあるんで、あれすごいねって思うんですよ、いつも。
あ、すごいね。そこまでの絶賛なんだね。
特にシューマイは、ほとんどの店が負けるね、あれは。町中華で、シューマイを売りにしている店、ちゃんと。
はいはいはいはい。
崎陽軒みたいにセドアウトしてへん。真面目に作ってる店、そういうところの方がうまいよ、そだ。でも、そういうのって限られてるからね。
いや、てか、そんなに町中華ほぼ見ないぞ。
まあ、たまにあるんだって、たまに。
たまにあるのはわかんねえけどさ、ほとんどラーメン、餃子、チャーハン、大体以上じゃないですか。
うん、そうそう。たまにあって、本気で町中華の人が作ってるシューマイやったらそっちの方がうまい。
ああ、それはそうでしょうけど。
でも、適当に作ってる店のシューマイやったら味の素のシューマイの方が圧倒的にうまい。
ああ、なるほどね。
だからね、僕の中で餃子チャーハン、シューマイ、近隣のラーメン、まあこの辺はやっぱり四天王にはなってくるんですけども、四天王としては格落ちするんですよね、近隣のあれは。まああれは本当素晴らしいですけど。
あ、でもさ、冷食のラーメンでは多分近隣が1位だよな。近隣以上のラーメンってあるかな。俺は食ったことがないけど。
そう言われるとそうかもしれんな。そういう意味ではやっぱりすごいね。
まあちょっとそのね、まあ店と勝負してね、どこまで並びうるかみたいな話はもちろんあるけれど。
うん、そうなんだよね。でも店と並びうるシューマイ、チャーハン、餃子はすごい。チャーハンを店よりうまいっていうのに関しては、んって思う人がいっぱいいると思うんですけれども、でも、チャーハンって上振れ下振れが激しい食い物なんで、平均点で取るとなかなかね、五目チャーハンは強いと思うよ、俺は。
あ、俺も思うよ。それは普通に思う。
うん。まずいチャーハンいくらでもあるからね、ような。
ある。味の素の五目チャーハンよりまずいチャーハンいくらでもあるぞ。
いくらでもある。うん。
うん。だからあれは全然店と戦うレベルにある。うん、だから本当、町中華が丁寧にガチで作ってチャーハン売りにしてる店なんもいっぱいあるじゃないですか。
ああ、そうそうそう。
シューマイを売りにしてる町中華より、チャーハン売りにしてる町中華絶対いっぱいあるじゃないですか。
そう。うん、
そういうところにはそれは勝てないですけど。
そうだよね。
まあ、それにしたって味の好みあるしね。
そうだよね。ね、シェフじゃなくて、おかみさんが適当に作ったチャーハンを出してくる町中華なんかいくらでもあるし、そういうのは大体五目チャーハンよりまずいからね。いやー、難しいとこですね。
大体町中華はさ、うん、主人とおかみさんと息子で全部味違ったりするからさ。
そう、それもでかいのよね。ランチタイムとかじゃない、15時ぐらいとかに行ったら、おかみさんがすんげえめんどくさそうにチャーハン作ってくれたりするんだけど、まずかったりするからね、あれは。
ね、それと比べたら、もう、味の上振れした振れが一切ない冷食チャーハンのなんと素晴らしいことよって話じゃないですか。
まあ本当にね、それはそう思うわ、俺も。
うん。冷食のチャーハンはもう本当、あれこそ世紀の大傑作だと思いますね。
うん、そうですね。
あとはコスパ中からの俺から言わせるとやっぱ安いからね。
だよね。ああ
、全然違うよ。個人的にはチャーハンこそ1位みたいな感じですね。
餃子じゃなくて。
うん、まあ、すいません。日常的に食ってる人は餃子が多いんですけど。
そうだよね。
完成度とか未成に勝てるかみたいなところで言うと、やっぱり僕はチャーハンが大傑作やと思いますね。
そうですね。ということ
で、ね。まあね、我々は、各も素晴らしい冷食に囲まれて生きている。
本当ですよ、もう。
ユートピアですよ、我々が住んでるのは。ディストピアちゃいますよ。みんなでフライドポテト弁当食いましょう。
いや、それはいいわ。はい。ということで。軽い話題です。
はい。
今、レモンサワー55円の激安居酒屋トリアローが増えてます。第2、第3の。
何言ってるか分かんないんですけど。
第2、第3のペッパーフードサービス見がちょっとしてます。2025年9月30日、日経クロストレンドの記事でございます。若者の酒離れが進むと言われている一方で、居酒屋市場では、第4世代、何や第4世代って、と呼ばれる新興チェーンの存在感が増して、その一つが居酒屋袖池、トリアローダ。旗艦店の渋谷道玄坂店は月商約2900万円。うえ、とんでもねえな、これ。1日で400人超が訪れる。レモンサワー55円という破格の価格と、あえて騒がしさを歓迎した客を選ぶ戦略は走行し、店舗数はすでに80店を超えた。すごいよね、これね。低価格路線の居酒屋は今までにもあったが、なぜトリアローが若者に支持されているのかを追ったということで、まあ、とにかく安いんですって、いうのもあるんですけども、はい、ちょっと面白いのは、トリアローはお客様も従業員もほとんどが20代前半、同世代ばかりなので居心地がいい、やってさ。他の居酒屋だと会社員や家族連れも多いが、トリアローは若者のための居酒屋という空気がある。2022年に渋谷道玄坂店をオープンした際は、入り口にアンダー40専門店、あ、つまりワイワイ入れないんですね。つまり40歳以上の入店禁止を掲げたっていう風になぐらいなもんで。だからそこが人気の秘密になっているということになってます。で、2026年中は店舗数が100店を超えるんですってさ。すごいね、これ本当。
あー、大丈夫かね。
ね、
ほんとに。なんかいつものなんか こういう話、今までいっぱい見てきたくましたけどね。あとそんなに増やしたらさ、絶対さ、20代限定じゃもう効かないよ。
もう40代限定ではないですよ、もちろん。
ああ、だから今はきっともうね、いろんなところが入れるようになってるってことなんでしょうな。
いや、でね、これなんでこんな話いきなりしてるかっていうと、最近、はい、ウグイス谷にこれできたんよ、この店。
あ、マジで？
そう、トキワ亭っていうね、
はい、
これも何年間か前のラジオ食堂でちょっとだけ触れた異常に店舗数を増やしてた店なんですけど、時和亭。そういうそこがあったんですけど、ウグイス谷にもともとね。
そうだね。時和亭ってそれこそレモンサワーの店じゃなかった？
はい。レモンサワー飲み放題の店です。時和亭。
出てくるところだよね。
はい。はい、ね、2021年か2022年ぐらいの時に、コロナ中にもかかわらず、週3店舗開店みたいな異常なペースで出してたクレイジーカンパニー時和亭やったんですけども、
はいはいはい、
それが先潰れまして、トリアローに変わったんですよ。
わかりやすいですな。
わかりやすいでしょ。だからね、本当我々が知らないうちにこの急拡大急失速のサイクルをいろんなところでいろんな飲食店がやってんだなと思うわけなんですよね。で、トリアローね、はい、
うん、
最近行ったんよ、できたから。
はい。
まあ安い。
はい。
まあ安いけど、客単価はね、2000円ぐらい。まあ安いけど。
まあ安いね。
まあ安いけれども、ヴァンパイアほど安くはない。
ああ、だから立ち飲みと比べたらあかんって。
まあまあまあ、まあまあ、そんな感じでね。酒はね、尋常じゃないぐらい安い。レモンサワー55円とかだけど、普通のサワーは99円とか。
普通のサワーも安いんだ。
そうなんですよ。レモンサワーが客寄せになってるわけだけど、単なる客寄せになってなくて、普通の酒も安い。十分。でも、フードがね、安いは安いんやけど、ここまで安くないんで、そこそこ高くはつく。2000円ぐらいにはいくって感じかな。
まあ、そうだね。
まあでも、若い人にとってはそれは、がいいんだろうなと思ってて、若い時っ
なんか、
て、すんげえ飲むから、
わかる。
あんまりさ、居酒屋でなんか食いたいって思わなかったよ、当時、若い時って。
食べるより飲みたいみたいな感じやったかな、
そ
多分。
う、そう、変に食べると高くつくから、飲み会行く前に、お前ちょっと吉野家行ってこいみたいなノリもあったぐらいやったから
あったあ
さ、
った。
あの当時。
うどん食ってこいみたいなやつありまし
なあ、
た。
吉野家食ってこい、うどん食ってこい、みたいなのがあったから、そういう当時の自分たちの居酒屋使い考えたら、まあ、これは正しい戦略だよねって思ったわけ。あの、若者向けとしてね。
そうだね。
うん、だから、若者は別に居酒屋で飯食いたいとは思ってないからさ、居酒屋で飲んで騒ぎたいっていうのがニーズだからね。そこはあるんじゃないかなって思う。
そうだね。だって今メニュー見てるけど、飲み放題120分で999円。
めちゃめちゃ安いよね。
エンドレスで2000円やもんね。
あ、999円と2000円ね。はいはい。
180分ってのもあって、それ1300円。
すげえな、180分ってほぼエンドレスやんけ、そんなもん。
そう、だから逆にその3時間を超えるエンドレスっていつからいつまでいるねんみたいなさ。
そうだよね。
ほんまの酒かすやないとちょっと無理みたいな。
まあ、というのは、狙った効果になってんじゃないかなと思う。おそらく、大学生とかは、ここで飲み放題と、あと、山盛りポテトフライとか、
あるある、メガ盛りとかあるもんね。
メガ盛りとかさ、そういう、
あるある。
値段のみのメニューで、まあ3時間とかいて、2000円以内に収まったみたいな、そういう感じで使うと安くなるんじゃないかな。
ラジオ食堂の忘年会、ここでやりますか？
嫌だよ。嫌
え、
で
だっ
す
て、
よ。
メガ盛りポテト頼むじゃないですか。
はい。
皆さん喜んでください。
何？
ライスっていうメニューがあります。
うるせえな、もう。あるんです
これで
ね。
完成です。
なるほどね。あ、はい。
酒、ポテト、飯。
はい。
おめでとうございます。
はい。おめでとうございます。というのがね、今、増えてます。まあ、やけど、3年後には別のね、激安居酒屋に奪われてんだろうなっていう感じはします、正直。
第4世代ができたと。
はい。次、知ってたっていうとこなんですけども、皆さん大注目、米ニュースですが、26年産米、1点減産、2%減、農水省が目安、供給不足にも懸念もということで、はい、出てます。長いんで要約しますが、2026年も米不足は続きますっていうことですね。生産目安を前年比2%減の711万トンと示したっていうことですね。単純に日本の米の生産力は減ってるんだろうなとは思うんですけども。
価格を維持したいから生産量を調整するっていうことを言ってるのかな、これ。
まあ、それはずっとやってます。昔
はい。
から。
今後も続く。
いや、なんかね、でも価格維持っていうお題目に関しても、俺はほんまかなって思ってんだよね、実際のとこ
これを続けるとさ、
は。
輸入米売れるよね。いわゆる中流種ですけど。
中粒種でも、短粒種でも輸入米あるからね。最終的にはそっちとなってくるんじゃないかな。今年ラジオ食堂で散々言ってる話だけどね。
こんな高かったらさ、普通にもう買えないじゃん。
買えないよね。
大げさじゃなくて。だって倍になってんだから価格。
まあ、ずっとそういう風にやってきたんで、しょうがないじゃない。ずっと減反政策続けてきたわけなんで。で、それがうまく需要とバランスを取り続けてこれたらよかったんだけど、一昨年にそれが破綻したわけ。で、いろんなことをやりながら、どこが責任だってから騒ぎをしながら、結局のところ、米はないっていうことが共通してるわけ。ずーっと。今、米の値段って明らかに主食として高すぎるよね。国民の声としては。下げてくれって思ってるのに、そこで米の値段を維持するために2%減っていうのは明らかに変なこと言ってるやん、それって。
そうだよね。
本来は増産して米の値段を安定させますっていうのが言うべきことなんだけど、つか小泉進次郎はずっとそれ言ってたわけなんだけどね。だけど、まあそれもできないっていうことなんじゃない？多分。単
だから
に
もう、
生産能力が足りてねえから できない。
まあそうね。まあ生産能力が足りてないからっていうのもあるし、あとこれぐらいの価格で売らないともう米農家も維持できない。
ああ、それもあるかもしれないね。
自身の収支が維持できないってことかなっていう気はする
ってい
か
う
な。
のも、だから維持するっていうのは、今までの政策の失敗を認めることになるわけだから、まあなかなか言えんよねっていう話で。だから、まあ、そういう変な言い方になってるんじゃないかなって思う。だからまあ、ずっと半年間ね、ラジオ食堂では言い続けてますけれども、米は足りないって、もう。で、増産できる見込みもないっていうことが見えてきてるなって思いますので、本当。
そうですなぁ。
いや、だからね、カルローズ米に頼るしかないんですよ、も
なんかほんとそうなるよね。
う。なると思うよ、
だって他に手段がないもん。
そうだよ
だから別に僕はあの米の関税ゼロにしろって言ってませんけど、
ね。
そういう政党なんで出てこないのかなっていうのはちょっと思うね。
はい。
いや、圧倒的な支持を得ると思うんだけどね。
ああ、7月のね、来ませんでしたね。そういう制度。
出なかったよね。いや、なんかどっか土地狂ったところが、行ったら結構な票を取ったと思うんだけどね。
ああ、なるほど、ね。
まあ、ゼロは大げさにしてもさ。
カードドーズ前から日本国民を守ると、みたいな感じでね。ああ、逆か。
逆。カルローズ前で日本を守ると。
ああ、なるほどね。
台湾米で日本を守ると、みたいな、そう。みんなが慣れ親しんだ日本米で、が安く行き渡るのが一番いいけどさ、
うん、
今米の価格が下がる以上にさ、
うん、
変なし、ガソリン税の減税とかさ、なんか そんなんよりさ、米の方が影響ない？
いや、あー、わからんけど、俺はガソリン税の減税の方がでかいと思うな。
あ、そう。
ガソリンは車使う人だけじゃなくて、あらゆる物流に絡んでるからね。
あー、そうか、それはあるね。
すべての物品が高くなっている一因になってるから、ガソリン税減税の方が意味はでかいと思うよ、多分。
なるほど。
米よりはね。まあ、あと、ガソリン税が安くなったら、米も安くなる可能性もあるしね。
どれぐらいなんだろうね。まあ、あるだろうけど。
だから、そっちの方がでかいけど、まあでも米も安くしないといけないからね。
いや、米はでかいっしょ。うん、だってなんだかんだ一番食べるもんだし、主食やからね。
まあそうだね。なったとしても、でも、食料自給率は下がっていくわけなんで、なんかそれは決していい状況ではないんだよな。だから、まあでね、日本がどんどん暑くなってて、米が作れなくなっているっていうのも、あの事実としてあるわけなんで、だから、米主食の日本国っていうのは、あんまり現実的じゃなくなってるんだろうね、きっと。
そうやねんけどさ、小麦なんかもっと作られへんからな。
まあね。
どっちかというと、暑くても作れる米の品種改良をするみたいな感じになっていくと思います。
え、そうやったらあれやん。長粒種しかないやん。
まあ、短粒種かて品種改良で、やっぱり。
ああ、まあ、それはあるかもね。
だって、
も
ともと北海道が今ね、日本で一番の米どころになりましたけど、あれだって、まあ、一生懸命ね、品種改良して北海道の地盤に合う米を作っていったところで、温暖化も一定寄与して、まあ、米どころになったっていうのがありますからね。
ああ、そっかそっか、そうだよね。暗いニュースですいませんね。まあでも。
すいませんね。うん、米は相変わらず高いと。
いうことで、相変わらず高いし、来年も再来年も米は高いままですと。いう状況でございます。まあ政府がね、補助金出せば多少は改善されると思いますけども。うん、いいや、それは。
そうだね。
よく知らねえし。
そうだね。はい。ちょっともうそろそろ明るい話をしたいんで。
明るい話。秘宝、朝日ビールのシステム障害が続くので、他社に切り替える飲食店が出始めるという10月18日のニュース。
別のトップニュースと言っていいでしょう。
朝日ビールが飲みたい。嘘、ごめん、俺朝日ビールそんな好きじゃないから、あんま関係なかったですということでですね。
さすがに嘘つけって思っちゃいました。
はい。朝日ビールが偉いことになりました。2025年9月29日、朝日グループホールディングスの国内機関システムで障害が発生し、同日からグループ会社の商品受注出荷が全面的に停止した。偉いこっちゃ。朝日グループホールディングは10月3日、この原因をランサムウェア、括弧身代金要求型ウイルスによるサイバー攻撃だと公表。被害拡大防止のためシステムを遮断し、工場の稼働を一時停止するという事態になりましたということで、日本が米不足で困っている中、アサヒビール不足にもなってしまったっていう痛ましい事件だったわけなんですけども、いやーこれ本当ね、店からもスーパードライが一瞬なくなるみたいな状況もあったし、特に飲食店ですよね、このニュースにも書いてますけども、飲食店がすげえ困っている話を僕はこの期間中によく聞きました。飲食店とかはね、ビールのサーバーを届けてもらわないと生ビールを提供できないんで、それがね困ってたと聞いてます。まあ最近はねマシになったとは聞いてはいますが、次、10月20日、アスクルランサムウェア感染でシステム障害、アスクルも買え、商品の受注出荷停止、復旧の目処立たずということで。
アギョから言ってる説がありますからね。
ああ、なるほどね。
はい、
ああ、そういうことか。東証プライム企業のアーから言ってるわけね。
だから途中大丈夫みたいな。
本当だね。そういうことか。
あ、いや、そういうことじゃないと思いますよ。たまたまだと思いますけど。でもなんか、朝の次、明日ですからね。狙ってんのかいとは思いますよね。
弊社はだいぶ後やなって思ったとこですよ、さっき。
私も思いました。同じようなことをみんな考えるみたいな。
去年か一昨年ぐらいに、ニコニコ動画がランサムウェアにやられて、ニコニコ動画が一から作り直すっていう、すごい手段で、結局復活しましたけれども。
そうそう。だからやっぱあれでね、ものすごくダメージを食らいましたからね。
まあ、あの時はね、大変やなって思ってましたけれども、アサヒビールとかアスクルさんみたいな大企業でもね、こんなことになっているような状況であれば、ああ、もう人事じゃねえかっていう気分にもなってきますよね。
まあまあ、もともと人 じゃなかったんだけど、とはいえ滅多に起きないから、
そう。
滅多に起きないことってね、まあ自分には起こんないって思うじゃないですか。
うん。
でもこんだけ、今までなかったですよね。やっぱそのニュースのトップ記事とか、今日のニュースです、5個ぐらいトップラインが並ぶところにサイバーって言葉が並ぶっていうのは今までやっぱなかったんで。
うん。
やっぱりアスクルとか、特にはまあアサヒビールはすごく人々の生活に影響があるんで。
確かに。そうですよね。
まあ、何事じゃねえなとは思いますよね。
うん。
だって、ほら、イギリスでは、ランドローバーやられたじゃないですか。
ああ、そうなんですか。
イギリス史上最大のサイバー事件です。製造1ヶ月以上止まりましたからね。そう。で、この間、シンクタンクが、推定19億ポンドの経済的損失って発表して、
あらまあ、
ランドローバーだけではなくて、うん、イギリス経済全体、サプライチェーンとかも含めてなんですけど、で、19億ポンドって計算してみたら3800億なんで。
ああ、なるほどね。
なんか途方もない。
そうですね。
だからなんかランドローバーが起きてるっていうのを僕は知ってて、ああ、なんかすげえこと起きてんなって思ってたらなんか朝日アスクルド来たみたいな。
ああ、そういう。
だからなんか個人的にはなんか3連続で来たみたいな感じなんですけど。
じゃあ、来年はもっと来るよね。
だって、お金稼げちゃうもんね。
専門家の人に聞いてみたことがあったんですけども、防ぐ手段はないって皆さん口を揃えておっしゃるんで、ああそうなんと、もう本当地震とかと災害と一緒やないかっていう、そんな状況でして、で、損保大手はもうサイバー攻撃保険っていうのも商品としてるんで、だから、
ああそうなんですね、なるほど、うん。
地震とかと同じ扱いになるんじゃないかなと、これから。まああとはもう、それをどうやって取り締まるかっていう話で、地震じゃなくて、人災ではあるんで。
そうですね。あとすいません、今知ったんですけど、フォルクスワーゲンもやられてますね。
フォルクスワーゲンもやられてんのか。
はい、フォルクスワーゲンフランスがやられてますね。
ああ、なるほど。
これはランサムウェアって報道出てますね。もっと言うと犯行声明出したのはキリンですね。アサヒビールをやった組織と一緒ですね。
あ、キリンさんっていう組織がアサヒビール攻撃したんだ。
そうですよ。
まあだからそういう組織が捕まってひどい目に遭わん限り止まらないよね、これは多分。
いや、それこそね、日本にいりゃまだしも。
うん。
てか普通に考えたら他国にいる可能性が高いと思うんですけど。
うん、まあ他国にいるんでしょう。漫画で出てくるみたいな、ここは法がない街みたいなところにいるんじゃないでしょうかとしか言いようがないですよね。ロアナップダーにいるんじゃないですかって感じの。
オスタムシティみたいなところにいるみたいな。
そうそう。
目つけられたら終わりって感じしますよね。
うん。組織と繋がるのが一番いいっていう結論が出てくるかもしれませんね。そのキリンさんと。
むしろ繋がっておくと。
そう、むしろ繋がっておけと。
ランサムかなんか死んねえけど。
昔あった爽快屋みたいな感じで。繋がっておくと。
その爽快屋が一社だったらいいんですけどね
。まあそうやけど。その爽快屋同士のネットワークで防いでくれるかもしれへんや。
みかじめ料みたいなやつを払ってね。
そうそうそうそうそうそう。
あれ飲食店が暴力団にみかじめ料払ってね、他のとこから守ってもらうみたいな。
そうそうそう、それそれそれそれそれそれ。
ハングレから守ってもらうみたいな感じですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。とか、だったらいいんじゃない？よくないけど。
よくないけどね、ホワイトハッカーじゃなくてブラックハッカーをね、自分の自衛のために使うみたいな感じでしょ。
うん、あり得るかな。
あり得るとはちょっと言いづらいけど、アイディアとしては面白いということで。
やっぱり我々は歴史から学ばないといけないわけなんで、あらゆる国からマフィアとかヤクザというものがね、まあだいぶ消え去った今の世の中ですけども、私、そういう暴力組織の秩序が生まれてくるんじゃないかと思うね。
あんまりそういう発想を滋賀にもかけないということが難しくなってくるよね、本当に。
うん。いや、だと思うよ。さっき今上さんが言ったみたいに、みかじめ料みたいな話になってくるかもしれへんし、で、それで暴力団同士の構想が、起こるみたいなさ。
そうだね。まあ、あり得るよね。
そうそう。いや、だから多分ね、非合法組織やけど、そうそう、兵隊持ち出すと思うよ。兵隊持ち出して、敵対組織をその兵隊に襲わすっていう風な感じになると思うよ。大企業は、そのハッカー集団にみかじめ料を払う。
もうさ、非常上になるしかないね。
それは一つの手段としてあるね、非常上は。
非常上でもサイバー攻撃食らったら偉い目に遭うんすけど。
うん。多少は優先順位低くなるやろうからね。
そう。あと、みかじめ料とか、財務諸表に計上できないじゃないですか。
あ、そっか。確かに。
だからです。
コンサルティング料みたいな感じで。
まあまあそうだね。
乗せんじゃないの。
まあ本当、そうなるよね。まあコンサルティング料でいいのかわかんねえけど。
うん、まあでも、非合法な組織と繋がってたら、それは良くないでしょって話になるからね、上場企業が。
多分反社条項とか引っかかっちゃうからね。
そうなっちゃうからね。 いやいや、面白くなって、いや、面白くない。全然面白くないけど。
面白くはないけど、非常上のすすめみたいな話になりますね。
でも、非常上とかあるかもな、本当これから先。だって
そうなんだよ
さ、
ね。
お金集める手段って昔よりはずっと増えたわけだから、上場にこだわる必要ってそんなあんのかなっていう気もするしね。
本当に上昇って意味ないと思う。意味ないって言ったら言い過ぎなんだけど、結局上昇したい理由ってほとんどはさ、金を集めたいっていうのもあるんだけど、なんか知名度上げたいとか、
まあそうだよね、大
なんかある
体。
種の名誉欲みたいなところが多くて、
まあ名誉欲を言い換えると、社会からの信用信頼っていうとこだから、決して経営に関係ないとは言わないけどね、っていう。
結局、ある種の上場がゴールになってしまっていて、上場という行為がもたらすコストについて意識がいってる人って俺あんまりいないと思うんだよね。
まあね、
め
そう
ちゃ
だ
めちゃコ
ね。
ストがかかるからね、あんなの。四半期で業績開示して、経営計画立てて、コーポレートガバナンス報告書作って、
そうだね。
株主総会やって。
監査法人みたいな連中にね、金払ってね。
そう。ただ上場しないと、経営者が暴走した時に誰も気づけないとか、
ああ、
全
それ
く
は
社
ね。
会の目が入らないから、上場してない会社は、まあ、ある種一人前ではないという見方も一方ではあるんですけどね。だからまあ、決して短絡的な答えは出せないんですけど、上場すりゃいいっていう考えはちゃうぞとは。
そうだね。
はい。あと、坂谷さんのおっしゃる通り、金集める方法はいくらでもあるし、もっと言うと、あれ、一回上場しちゃうとするじゃないですか。で、ある程度の株発行するじゃないですか。そしたら、その後、株主同士がいくら流通市場で株を売り買いしたところで、会社には一銭も入らないので。
まあまあ、そうだな、確かにな。
だから、新たに新株発行しないと、資金調達できないじゃないですか。
まあ
だ
まあ、
から、
やけど、余震とかは良くなるわけじゃない、少なくとも。
まあ、それはあるね。まあ、それはね、余震が良くなるのは間接金融による資金調達なので、直接金融による資金調達っていう効果は、やっぱり一過性のものであり限定的なんですよ。
まあ、そうですね、それはね。
まあ、すいません。そんな話はどうでもいいんですけどね。どうでもいいんですけど、まあ、非常上にしたら、ちょっと、コンサルティング料とか計上しやすくなるのかもしれませんね。
キリンさんにね、コンサルティング料を払って、サイバー攻撃から守ってもらえるっていうね。
知らんけど。
まあ、そういう新しい秩序がね、生まれてくるかも
は
し
い。
れませんね。
かもしれません。はい。
はい。ということで、マクドナルドニュースです。
はい。すっかり気合のなくなった我々のマクドナルドニュース。
10月22日、ストリートファイター6、マクドナルドとストファイが初コラボ、10月22日より全な商品を展開という、そういうニュースになっております。いやー、これは読めなかったと思いますね。もう我々しれっと予想しましょうのコーナーやめてますけど、これは予想できなかったと思いますね、ほんと。マクドさんなんか限定バーガーの企画なんか鼻くそほじりながらやってるんでしょって僕はバカにしてましたけれども、まあ、たまにこうやって真面目に新しい企画出してきますよね。
ドファイなんだな。
今年は結構新しくないですか？突然ジュラシックパークとコラボしたりさ。
確かに。
まあ、リスナーさんからあれはジャングリアができた
あ、そ
から
う。
とか
読めたでしょみたいな
読
こ
め
と言
た
わ
で
れ
し
ました。
ょって言われたけど、まあでもそれにしたって今までやってきたコラボよりは新しかったと思いますよ。で、今回ね、ストリートファイターですかね。これは読めなかったなーって本当思うわけです。マックドやるやんって思って。で、しかも、今回ね、いつも僕が揶揄してるですね、牛、鳥、エビの構成やめなさいってずっと言ってたんですけども、今回ちょっと違ってですね、一つ目が焦がしニンニクマヨ、卵照り焼き。これ豚ですね。で、油淋鶏、マヨチキン。これ鶏ですね。で、最後、なんでか知らんけど、鶏チって、牛っていう、そう、豚鶏牛に変わったっていうね。それが、どれほど変わったかって言われると、変わってませんね、とはなりますが。
まあ、むしろエビの方が流ですからね、マクドナルド的には。
まあ、そうだね。普通に考えたら、鶏、豚、牛でやってくれよって思いますからね。
めちゃめちゃ普通やんけっていうか、むしろなんであんなエビ目立っててんって思いません？
今まではね、そうだね。
そうそう、まあエビ美味しいですけどね。
で、ちなみにですけども、この焦がしニンニクマヨ卵照り焼きはキャラクターの竜をイメージして、で、油淋鶏マヨチキンはチュンリーをイメージして、で、鶏チに関しては剣をイメージしたそうですね。よくわからない。
わかんないですね。シャカシャカポテトはベガなんですって、これ。
そうなんだ。
はい。
ベガ安なったの。ラスボスベガさん。安いな、ほんま。
明らかに狙ってる世代がさ、うちらの世代なんだよね。
最近ちょっと多いですよね。ラジオ食堂でもこの前ちょっと言いましたけど、ルナシー起用したいね。
まあ、ジュラシックパークだってまあそうじゃないですか。
そうやな。
あんな90年代の映画ですからね。
不愉快だな。マクドに
はい。
マーケティングで狙われるの、すごい不愉快。
いや、そうなんです。いや、僕、まあ、マクドに限らずなんですけど、これ自分の世代狙ってんなっていうマーケティングやっぱ嫌なんですよ。 あからさまなのが。
まあ、
で、あからさまであればあからさまであるほど当然嫌なわけなんですけれども、
うん、
今回、このストリートバーガーズの、
うん、
に出てくるストファイのキャラクターが、
はい、
もうストファイじゃないんですよ。もうスト2なんですよ。ドット絵なんですよ。
せやな、確かに。
もう明らかに我々の世代に寄せてる。
ほんまやな。
い
や
いや。だって今のストファイ、こんな絵じゃないじゃないですか。こんなドット絵のゲーム、今の子供やらないじゃないですか。
もうね、竜が主人公でもないですからね、ストリートファイター6は。
あ、そうなんすか。
もう主人公じゃないですよ。
じゃあ余計寄せてきてるじゃないですか。だって竜止まんなかった。
まあそりゃ、ストリートファイターシリーズやったら竜が一番人気出ちゃうっていう話にはなるけど、なるけどね、もう世代交代してますからね、シリーズの方は。
女性キャラクターでチュンリー入れてきてるのも明らかにうちらの世代を狙ってるんじゃないですか。
チュンリーもう50代説ってありますからね。
いや、まあそりゃそうっすよね。だってうちらは中学生の時にスト2出ましたからね。小学生か。
そうなんですよ。まあそういう意味でもめちゃめちゃ狙われてますね。不愉快ですね、すごく。
だからもうさ、アラフォーでさえないですよ。アラフィフ狙ってますよ、これ。
大丈夫か？マクドナルド。ちょっともう待ってよ。藤田伝さんの時代から、マクドナルドは子供を大切にする企業ってずっとやってたわけでしょ？だからマクドナルドはこれだけ大きくなれたんでしょ？大丈夫か、マクドナルド、本当、そのマーケティング手法。
これ30代、40代になったマーケティングじゃないですよ、明確に。
うん、違うね。
うちらが狙ってるターゲットゾーンのやや下ぐらいですよ、これ。
そうですね。いやー、大丈夫か、マクドナルド、ほんまに。こんな
こと書いてて。日本の人口ピラミッド考えたら正しい。てか、少なくとも短期的には正しいマーケティングですけど。
まあ短期的にね。
なんか、辛いな、ほんまに。
最近ね、ちょっとニュース見てて感心したんやけど。
はいはい。
トヨタ自動車がカート出したと。
へー、そうなんだ。
子供も乗れる GR カート2026年秋に発売、30万円台。お安いね。車好き増やす狙いっていうことで。
GR カートってやつ？
あ、だからカートですね。マリオカートのカートです、
ね。オーカート。の、まあ、スゲー版みたいなやつですかね。
そうそうそう。子供のレルレーシングカートを来年秋に発売すると。一般的な市場価格の150万円程度を大幅に下回る30万円台後半を予定するってさ。
結構。
あれよね。
すごいね。こういうの応援したくなるね。俺子供嫌いだけど。
だからマクドナルドと全く違うことをやってるなと。このカートを打ったところで別に儲かりしないし、下手だったら赤字やけど、将来の市場を育ててるわけだよね。そういったデンさんの時代はマクドナルドはそうだったのにって。
そうですね。今ニュースイッチっていうホームページの GR カートに対する記事見てるんですけど、
うん、
まあ一応それによるとトヨタは GR カートを将来の種まきと位置づけると。
いや、まあそうそうでしょうね。
夢を見る子供たちを応援する。プロドライバーになれなくてもエンジニアやメカニックなど、将来の車好きを増やすきっかけにしたいと。
いや、俺トヨタ嫌いやけど、もうそれに関しては素晴らしいと思うな、本当。
俺子供嫌いやけど、これに関してはトヨタ素晴らしいと思う。
いや、大丈夫かいな、マクドナルドさんということで。
こんなことだけやってたらダメでしょうけどね。
うん。
まあ、マーケティングとしては全然間違ってないと思いますからね。
そうですね。俺らが見てるのがこれであってね。マクドナルドさん、まあ、ハッピーセットとか、ずっとやってますんで。
まあ、一応、子供の商品は出してますからね。
うん。まあ、そういうのはちゃんとやってるとは思いますけどね。うん、ということで、マクドのコーナーでした。あ、ごめん、しまった。肝心のバーガーの味の話するの忘れてました。
あ、そうでしたね。すいません、全く気にしてませんでした。申し訳ございません。
油淋鶏マヨチキンとトリチは食ったことがあるんで、焦がしニンニクマヨ卵照り焼きだけ食べました。結構美味しかったです。
ですか？
いつもの味で。まあ、だからこれも、言っちゃなんやけど、照り玉バーガーのソース変えた版なんですよね。まあ、ただ、ね、焦がしニンニクマヨっていうのが新規軸っぽかったんで食べてみましたけど、まあ、同じ話ばっかりして嫌な感じですけど、いつもの甘ったるいソースじゃなくて僕は嫌いじゃなかったです。
あ、そうか。なるほどね。
はい、以上です。は
い、ありがとうございます。
ということで、新メニューのコーナーです。はい、一つ目、ついにカレーもカップヌードルプロ化、カップヌードルプロ、高タンパク低糖質さらに塩分控えめカレーを実食レビューということで、いつもお世話になっているカップ麺をひたすら食いまくるブログさんからですが、はい、カップヌードルプロ、3、4年前から日清が展開しているですね、高タンパク、低カロリー、低糖質、かつ最近では塩分まで控えめになっている健康にいい完全食のカップヌードルシリーズだったんですけども、今までカレーが全然出てこなかったんですよね。で、カレーってカップヌードルの中ではかなり り人気の高い商品だったんで、なんで出さないんだっていうのは、まあ皆さん思ってて、ラジオ食堂の中では、カレーはカロリー下げるの難しいからじゃないっていう話はしてたんですけども、今回出たっていう形です。どんな味だったんでしょうか？そしてカロリーはちゃんと低かったんでしょうか？はい、ちょっと見てみたいと思います。はい。で、次、サイゼリアに税込み1090円ビーフステーキが登場ということでですね、サイゼリアすげえなと。1090円のビーフステーキを今物価高騰の世の中にの市場に投入するかということでちょっと感動したんで久しぶりにサイゼリア行ってきました。サイゼリアってもともとねステーキはあったんですよ。リブロースステーキっていうので、
はい、
何十年前からやってたと思うよ。あれは俺が就職したぐらいの頃からあったから、まあずっとあるメニューなんですけども、あれも1000円やったんですよ。ずっと
すごいね、
すごい。ずっと1000円やって、で、まあ、昨今の物価高騰によってメニューから消えて、で、今回新しく新メニューとしてビーフステーキを同じ値段、同じじゃないけどね、1090円やけど、で、出してきたと。いうことで、ちょっとこれ、なんだろうね、すごすぎひんって。一応ね、多少は変わってるわけです。今まではリブロースステーキだったんですけども、今回は肩ロースステーキになってます。
ああ、なるほどね。
ご存知だとは思うんですけど、
はい。
リブロースの方が絶対うまいです。
まあそうだね。
肩ロースっていうのは、いわゆるゴムみたいに硬いステーキの代名詞が肩ロースです。
うまく調理しないと、あんま美味しくないっていう感じの、てかまあ、煮込み系に使う部位ですよね、肩って。
まあね、まあ、ステーキでもよく使われるけどね。まあ、煮込みで使われるのももとか やけど、でも、肩ロースも十分硬いし、ステーキにして食って美味しいような部位ではないんですけども、でもなぜか、よくスーパーで売ってるのが肩ロースなんですけども、まあ、安いからだと思うんです
けど。牛、まあ、はね、安いからですよね。うん。牛は高いからね。
ね、なるほどね、と。まあ、リブロースはさすがにもう無理かと。
まあまあ、無理だから肩で頑張ってね、出してくださった
と、ね。出してくださったと。もう、それはもう、アジアさんの男気に答えないといけないでしょうと僕は思いまして、はい、今日食べてみてきました。うん。でもね、ちょっとこの記事に気になることがあって、一部店舗なんですよ、このビーフステーキ。地域限定なんですよ。
そうですね。
なお取り扱いのない店舗ではラムのランプステーキとなりますっていう一文が添えられてて、俺そっちの方が食いたいわって思って、
いや俺こっちのはええやんって普通に思った。だって値段一緒やろ。
もともと一緒やったんですって、ラムのランプステーキとリブロースステーキって、あの値段一緒でサイゼリアの最高価格帯をずっと支えてたんですけども、昨今のいろいろあってそのリブロースステーキもなくなり、ラムのランプステーキはもともと季節限定みたいな扱いやったんで、まあなかなか食べれない、まあ少なくとも今のグランドメニューには載ってないよねっていう状況やったんですけども、おいって俺肩ロースのステーキよりラムのランプステーキ食いてえわって思って、これ調べたら西日本の方では比較的ラムのランプステーキ食べれるんですって。西日本の人羨ましいですね。まあだけど東日本の人はビーフステーキ、もうもしかしたら美味しいかもしれませんからね。
サイゼの方が美味しいに決まってるじゃないですか。
はい、1090円のビーフステーキ食える店なんてサイゼしかもう残ってないですからね。いや
本当ですよ、
すごいね。
自宅で作るより安いですよ。
ね。はい。そんなサイゼリアのビーフステーキどうだったんでしょうか。で、最後、こちら2025年10月15日のネタトピさんの記事ですけども、イタリア産黒トリュフ使用の香り高い親子丼、中尾が秋だけの贅沢黒トリュフ香るキノコ親子丼を本日15日発売ということでね。
いや、これはびっくりしましたね。
いやね、親子丼690円で、黒トリュフが乗ってくる？安いの？安くないの？
いや、めっちゃ安い。キノコ親子丼だろ、これ。鶏は入ってるのか？
あ、入ってます。さすがに入ってます、それは。だって、キノコと卵やったら親子丼にならないじゃないですか、そんな。ネトダイ丼じゃないですよ、そんな。
この波動みたいなやつになりますよね。
うん。
めっちゃ安いじゃないですか。
ね、黒トリュフをかけて、まあ690円安いとは思うんですけど、まあ問題はうまいかどうかですからね。世界三大珍味でね、トリュフ、キャビア、フォアグラ、ちょっとね、やっぱりね、トリュフだけね、一段階落ちるんですよね。何個落ち始めたの10年前ぐらいに、ラーメンとかつけ麺屋がトリュフオイル使い始めた頃からやと思うんですけど、で。
トリュフがあまりにも人口に感謝しすぎてありがたみがなくなったみたいな。
そうなんですよね。中尾でトリュフ食うかと、普通思うじゃないですか、そんな。
思いますね。
ね、どうだったんでしょうか。食べてまいりましたんで。
はい。
ということでね、今回この3つの新メニューでございます。1つ目、カップヌードルプロのカレーですが、うまかったね。
あ、ほんと？
カップヌードルプロは、俺、よくできた商品だと思うな。カップヌードルの味は落とさずに、タンパク質増やして、低カロリー化したりして、よくできた商品だと前から思ってます。で、今回、カレーになったんですけども、残念ながら、カロリーはちょっと高めです。そこはね、カップヌードルプロの売りって、カップヌードルなのに300キロカロリーを下回るっていうのが売りやったんですけど、今まで。
はい。
今回は残念ながら360ぐらいです。
まあ、それでもね、元が高かったから。
そうそう。まあ、元は400超えてますんで。だからそういった意味では、このカレーを食べる価値はあると思います。
醤油味のカップヌードル？
うん。
が292ですから。
はい。
あ、プロがね。50キロカロリーぐらいの差じゃないですか。言うても。
うん。まあ、だいたいその計算が通用するんですよね。カップヌードルプロ界隈って。カップヌードルは、だいたい350キロカロリーぐらいなんで、プロ化すると50減ると。で、カップヌードルカレーも、プロ化して50減ったっていう、そういう計算になってるんですよ。
だからまあ、ノーマルのカップヌードルと大体ね、このカレーのプロは一緒になってるんだから。
うん。
それは進歩じゃないかと。
本当そうだと思いますね。しかも、今回ね、塩分控えめっていうポイントもありますんで。
糖質 50% オフ、タンパク質が 15g 配合。1日3食、このカップヌードルプロ食べれば、
はい。
あとはビタミン剤飲んでれば完全食だっていう。
そういう感じで、素晴らしいですよね。で、僕的にはちょっとこれはね、予想外な良さがあって、
はい。
塩分控えめなんで、ちょっとだけスープがパンチ弱くなってるんですよ。でも、おでとしてはこれぐらいの方が美味しく感じる。
ああ、ちょっとだから逆にちょっと今までの味が強かったんで、
そう。
ちょっと弱いぐらいがちょっとまろやかな
そう。
風になって全体感がより高まってるみたいな。
そう。まあ、ジャンクフードだから言うたかて、こういう味の濃さっていうのは正義なんだけど、僕は育ちがあれやったんと、もうだいぶ高齢化してるんで、あんまり濃い味好きじゃないっていうとこもあって、このカップヌードルカレーぐらいのちょっと塩分控えめの味の方が好み。
ああ、坂谷さんね、だし文化でやっぱ育ってますからね。
僕は結構いいなって思った、これ。
あ、でもちょっとこれは俺も食べよう。私、カップヌードルで一番好きなのはカレーなんですけど、
みんな好き。
やっぱ味が強いんで、
ああ、確
なん
か
か、
ね。
お湯をか、なんか何回か継ぎ足して食べるみたいな感じにいつもなるんですよ。
ああ、マジか。君はそこまで行くんか。
行く行く。だから、むしろ味薄くなってほしいと思っていたぐらいだったので。
そうなんですよね。たまにこういうのありますよね。昔ね、
はい。
昔っつっても本当に大昔、30年前ぐらいなんだけど、
はい。
コカ・コーラライトってあって、
あったれー。
もうないけどね。
ゼロになる前のやつだよ
そう
ね。
そうそう、コカ・コーラゼロになる前のやつ。俺、あれが一番好きやって。通常の糖質たっぷりのコカ・コーラがあります。で、
はい。
今売ってるのは、その糖質を人工甘味料に置き換えたコカ・コーラゼロです。で、そ
はい。
の間に人工甘味料は使わずに、甘さ控えめのコカ・コーラライトってあったんですよ、昔。
あったあった。いや、もうちょっとこれまずいな。ほら、ラジオ食堂って基本的に20代のリスナーじゃないですか。
うん、そうやな。
コカ・コーラライトなんて全然わかんないと思いますよ。もう皆さんググってください。
すいませんね。今売ってませんので、ググっ
まあ、あ
て
っ
ほ
たん
し
す
い
よ
ん
ね。
ですけ
甘さ、あれは、だからそれこそ人工甘味料とか、まあちょっと使ってたのか使ってなかったのか知らんけど、
ど。
明らかに普通の砂糖を使ってたんで、ちょっ
で、
と甘さが控えめだったんですよね。
甘
で、
さ
まろやか
控
な
えめ
風味
と。
が確かにあったんだよ
そう
ね。
なんですよ。俺、あれが一番好きだったんですよ、コカ・コーラの中で。まあ、今売っ
わ
て
か
ない
る。
ですけど。
俺もよく飲んでた。ライトは。
なんかね、そんな感覚がありましたね。このカップヌードルプロカレーに関しては。僕は好きです、これ。
素晴らしい。でも、ちなみにお値段いくらぐらいだったんですか？
259 円。
250円か。あ、じゃあもう、倍まではいかないか。
そうですね。まあ、お安いとは思います。
まあまあ、一食って考えたら安いっすよね。
ね、という感じでした。そしてサイゼリヤです。ビーフステー
は
キ。
い。
悪くはなかった。
あ、ビーフステーキは食べれたんですね。おめでとうございます。
はい。さすがサイゼリヤさんやなって思って、ビーフステーキっぽいものにはなってた。いや、まあで
微
も、
妙な表現ですな。
はい。サイゼリヤのビーフステーキ超美味しい。すぐ行ってとはよう言わへんけど、でも、サイゼリヤで1000円出して食うステーキとしては、まあ満点に近い回答かなって思う。まず、肩ロースなのに噛み切れます。柔らかいです。
ああ、それは素晴らしいですね。
はい。で、ラジオ食堂では結構言ってる話なんですけど、外食チェーンはよくこれは、タンパク質分解酵素を使って肉を柔らかくする手法を使ってるんですけども、松屋さんの場合はそれが露骨すぎて俺は好きじゃないっていう話を過去にしたことがあると思うんですけども、サイゼリヤさんはそこまで柔らかくないんですよね。だからそのあたりもなんかビーフステーキ感をね、出すっていうところで、ちゃんと歯ごたえがある柔らかく歯で噛み切れるっていう、結構絶妙なステーキにはなってるのかなって思いますね。
そうですね。タンパク質分解酵素って使いすぎるとなんか逆の意味のゴムみたいな感じになりますからね。うん、柔らかいゴムって言えばいいんですかね。歯ごたえを一切感じない。
そうなんですね。
極めて人工的な歯ごたえみたいになっちゃう。
うん、松田さん、たまに出してくる、それが僕は好きじゃないんですけども。でも、サジリアさんはその辺うまくステーキ感残した上で、柔らかくて美味しいっていう範疇の中に収めてくれてる。僕はね、よくできたステーキだと思った。味もね、ドミグラスソース的なソースがかかってて、それも、サイゼリアさんにしては上品な感じの、そこまで強すぎないソースやったし、ビーフステーキとして1000円で食べるものとしてはかなり僕は高評価。美味しいと思います。
ガルムソース。まあまあ、ディミっぽいって感じなんでしょうね。
ステーキ食いたかったらちゃんといきなりステーキ行ってくださいとは思いますよ、それは。それはまあ、いきなりステーキで食えるステーキの方が本物ですから、まあ値段がまあ、天と地ほども違いますし、サイゼリアで食えるレベル、サイゼリアで飲んでて、
はい、ステーキ食いたいなって。
ステーキ食いたいなって、ああ、こんなメニューもあんのか、まあ、ちょっと、せいやし頼んどこっていうレベルでは、十分うまい。
はい。
やし、ちょっと試してはないんですけど、サイゼリアクッキングの一つのバリエーションにはなるんじゃないかなと。これね、多分単体で食うより、サンドイッチとかにした方が合うと思う。
はー、あー、なるほどね。
パンとか頼んで、そこに、そうだな、ほうれん草のソテーとか追加して、サンドイッチにしたら、まあ、かなり輝くんじゃないかな。まあでもあれか、サンドイッチにするには1000円はちょっともったいないかな。
難しいとかや。
それはそうか。
まあでもサンドイッチにしなくても、
うん、
主食を食べるとしたら、例えばライスじゃなくてフォッカチオを頼んで、うん、まあほうれん草のソテーとか頼むか、ちょっとサラダ頼んでそこの生野菜みたいなところをちょっと使って一緒に食べるみたいな。
あと、最近、サイゼリアさん、フォッカチオがすごい充実してきてますね。今回ね、タラコフォッカチオというのが出てきたんですけども、これもまあ、ついでに頼んで食べてみたんですけど、まあ、当然ながらうまいわけですよ。まあ、そりゃそうだねってなるんですけど、サイゼリアにフォッカチオ目当てに行くっていうのも、そろそろできてくるんじゃないかなって思ってて。
マジで、そこまで行くのか、すごいな。
今ね、5種類あるからね。
タラコチーズ、ガーリック、ノーマルシナモン。すごいね。こんなにあんのか。
ピザの代わりにフォッカチオを頼むみたいな、そういうノリになってくるかもしれませんね、サイゼリア。
あ、すげえな。
今度サイゼリア行った人はフォッカチオも頼んでみてください。まあもう頼んでるよって言うかもしれませんけども。
新しいフォッカチオをね、求めて皆さん。
はい、そうですよ。
ぜひいただきたい。
はい、サイゼリアは素晴らしい企業だね。この世の中で1000円でステーキ出してくれるわけだからね。
本当今久々にサイゼのグランドメニュー見てるんですけど、
はい、
ここだけ時止まってるよね。
そうだな。本当に値上げしてないからね。俺たち酒くずがいつも言うね、ワイン200円ね。デキャントワインが200円なんだよっていう。
デカンタ大の 500ml が400円だもんな。もうちょっとおかしいよな、これ。
そうなんだよな。まあ10年前とね、全然値段変わってないですからね。はい。で、最後、黒トリュフ香るキノコ親子丼ですが、いや、うまいはうまかったですよ。ちょっと歯に物が挟まってますけど今。
そうですね。うまいはうまかった。
中尾の親子丼はうまいという意味でうまかったですよ。
ってことはさ、トリュフはあんま美味しないってことですか？
トリュフはね、別にいらんかなって思ったな。
ここ評価が難しいとこで。
うん。
あった方がいいのか、ない方がええんか。
ない方がええ。
ああ、そう。
うん。まあでも中尾の親子丼はうまいから美味しかったです。これもうあるあるなんで、もう言うまでもないんですけど、トリュフの味しかしなくなっちゃうんですよね。
はい、ああ、やっぱ風味が強いから。
風味が強いから。で、せっかく今回、キノコ親子丼という形で、ブナシメジとか入れてくれてるのに、キノコ入れてる意味が全く感じられないぐらいトリュフの味がする。トリュフの味というかトリュフの香りがね。
まあまあ、トリュフもキノコっちゃキノコなんで。
いや、まあそうなんだが、その味しかしねえからな。難しいとこですね。やっぱりね、マッタケ現象というかね、まあ昔からよく言うんですけど、
はい、
中谷へのマッタケのお吸い物、
はい、
マッタケの味しかせえへんやないかとよく言われますけども、はい、それと同じ現象で、本物のトリュフ使ってないんで、トリュフペーストというかそういうのを使ってるんで、トリュフのね、香りがすごい強いわけ。
ああ、そうか。だから、変な話、現物というか、トリュフそのものよりむしろ香りが強調されてしまっているみたいな。
うん、だと思うよ。ちょっといいイタリアンとかね、トリュフをなんかスライサーでサッサッサッって、切って乗せるぐらいだったら、美味しいっていう風になってたかもしれないけど、トリュフペーストをこんだけ乗せられると本当にトリュフの味しかしてへんから。まあ別にそれがね、まずいともそこまで思わないんだけれども、まあ俺はそれなりにトリュフは認めてる方ではあるんで。なんだか、あまりにも他のキノコの味がしなさすぎる。 入れてる意味がない。まあで、中尾の親子丼は美味しいから、別に普通に食べれるけど、トリュフいらんなぁ。
普通のキノコ親子丼の食いたかったっていうことですね。いろいろご説明いただいてますけども。
あ、そうですね。
はい。まあ、キノコはあっていいじゃないですか。
だね。
そうだね。食べなくて申し訳ないですけど、うん。絶対美味しいじゃないですか、こんなキノコあった方が。
だから、まだトリュフに関しては、あの日本人は使いこなしてないなって思いますね。
なるほど。
トリュフ自体あんまり食える食い物でもないんで、なかなか僕らもね、トリュフの美味しさっていうのが分かってないとこあると思うんだけれども、トリュフを、まあ例えば外食とかで使ってる店って本当にこの10年増えたと思うんだけど、うまく使ってる店っていうのは、本当と一つも思いつかんね、俺。
トリュフ味が美味しいからこの食べ物食べたいみたいなのは僕もないね。
そうでしょ。トリュフはあくまでもマーケティングの道具になってて、味は関係ない。メニューしか僕は知らない。
うん。
まあもちろんね、いいとこのイタリアに行って、ね、さっきも言ったけど、トリュフをさっさっとスライサーで切ってさ、それ乗っけてるパスタうまいよ。ああいうのは美味しいけど、まあでも、それはね、日本でできたメニューじゃなくて、海外で、まあ元々あったメニューを日本で作ってるだけだからさ。だから、日本でトリュフをうまく使ったメニューって思いつかんね、ほんと。
そうですね。うん、世界三大珍味とは、の中で、やっぱりトリュフが圧倒的に使われてるじゃないですか。我々庶民の食うものの中ではね。
そうだね。
フォアグラバーガーとかないじゃないですか。
ないね。
タビア親子丼もないじゃないですか。
あったら食べてみたいもんだけどね。
そうそうそう。で、やっぱり、なんでそれができるかって言って、やっぱトリュフはある種こう、そのペーストとか、あとはまあそのフレグランスというか、
まあね、
匂いをちょっと強調するオイルみたいなものを作ることによって逆に広めやすくなったと思うんですけど、
うん、
まあただやっぱり主張がもともと強い食い物だから、
そうだね。
既存の食い物とはなかなか合わせづらいっていうことなんでしょうね。
そうだね。トリュフの困ったところは、単体で食っても別にそんなうまくないっていうね。いわゆる世界三大珍味の中でトリュフを低く見る理由の一つはそれなんだけど、キャビアとフォアグラはね、単体で食ってもうまいよな、あれは。
いや、うまいよ。だって、あれは動物性タンパク質そのものですからね。
でもトリュフは単体で食っても別にそんなにうまくないんだよな、あれ。
だって松茸単体で食ったってあんま美味しないじゃないですか。
松茸はうまいけどな。単体で食っても。七輪で焼いて、ポン酢で食べると美味しいじゃない、あれ。
すみません、その食い方したことないです。
あ、本当ですか。じゃあ、俺たちもその食い方をやってないだけかもしれないけどね。あのトリュフに関して。
そっか。ちょっと今、差を感じて一瞬凹みましたが、気を取り直して。
あ、はい。
そっか。
あの、生活クラブ買ってらっしゃるよ、松茸。今やったらギリ売ってる。
ありませんよ。
あ、そうですか。ギリ売ってると思うよ。うん、よし。
いやいや、あるかもしれませんけどね。いやー、そっか。いや、なんか、土瓶蒸しが僕の限界みたいな。
あ、そうですか。あ、まあまあ、それはいいですけど、別に。まあ、チャレンジはいいチャレンジだと思うんですけども、味としてはそんなに美味しいもんじゃなかったなと僕は思います。トリュフ親子丼に関しては。
残念。
ということでですね、今回の新メニューでございました。はい。で、スイーツコーナー冒頭でやったんで、今治さん最近なんかスイーツ食べました？
最近、自作のヨーグルトアイスにちょっとハマってますね。
そんな丁寧な暮らしを。
ヨーグルトの容器あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれにお砂糖とブルーベリー入れてぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃって混ぜて冷凍庫入れて1時間ぐらいにここにまたぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃって混ぜて2時間後に食うみたい。
結構手もかかってますねそれ。
まあでも混ぜるだけだから簡単。あの、YouTube 動画で2分ぐらいでやってるやつ。
良さそうですね。ヨーグルトアイスって言うと、ヨーグルト買ってきて、それそのまま冷凍庫に入れて、カチカチのヨーグルト食べるみたいなイメージだったんですけど、そうじゃないですね。
ちょっと牛乳入れて、で、あと定期的に混ぜる。まあ、2回混ぜればいいと思うんですけど、2回混ぜて、食べるっていうのをやってます。で、1回は成功して、1回はちょっと硬くなりすぎたかなみたいな感じになってますね。
ああ、良さそうですね。
今ちょっとベストなところを探ってるんですけど。
はいはいはい。
いいところは安いところです。悪いところは、あの、ヨーグルトのワンパックってだいたい 400g なんですけど、
はいはいは
い、あれを一度に作ってしまうと、食い切れなくて残ったものをあの一晩冷凍せざるを得なくなり、そうなった瞬間もう硬くて食えません。
あ、そういうことか。デリケートな食い物なんですね。
だからね、一人で食うなら3分の1、二人で食べるとしても、なんか2分の1パックぐらいをタッパーかなんかで作った方がいいのかなってちょっと思って。
なるほど。じゃあもしそれ復活させようとしたら、一回解凍して元のヨーグルトに戻して、もう一回ぐしゃぐしゃってやって冷凍し直さないと食べれないっていう。
そうですね。それやった時に味落ちそうな気がしていて。
まあ、そうでしょうね。
ある種の鮮度みたいなところが、
はい、
ちょっと自分の中では今課題なんですけど、
はい、
ブルーベリーときな粉味で作ってみて、
はい、
どっちも結構美味しかった。まあ、ブルーベリーの方がやっぱり元が甘いんで、
うん、
ブルーベリーの方がまあ、アイスっぽくはなりますけどね。
なるほどね。 あ、いいですね。
っていうのを作ってる。うん。うん、で、なんかココアパウダーがあると、うん、チョコレートアイスっぽいのもできるらしいんですけど、はい、家にココアパウダーないんで、もうミロでできねえかなとか今ちょっと思ってます。
ミロ？ココアパウダー買ってこいよ。ミロとは距離遠すぎやろ、それいくらなんでも。
ココアパウダーを原材料に使ってるだけですからね。
ね、言うほどココア味せえへんし、あれ。
そうやね。あとあんま甘くないからな。
でしょ？粉感もいっぱい、あれ？もともとね、大麦の、なんか。
大麦です。
だよね。それが混じってくるから、だいぶよろしくないような気がするけど。
そうなんだよね。あの、ミロってもともと甘くないからね。
そうそうそう。大麦の栄養を取ろうっていうのが目的やからね、あれは。
いや、ココアパウダー買うのも面倒いやん、そのためだけに。それ買ったらもう延々と作らなあかんやん、ヨーグルトアイス。
ココアパウダー腐らないからいいでしょ。ずっと戸棚に入れといてくださいよ、それぐらい。
手軽に作れるのはきな粉かなっていう気がします。あ、
じゃあ、はい、ぜひ、ちょっとその研究の成果を来月ぐらいまた教えてください。
あ、わかりました。そうですね。まあ、スーパーカップも値上がってますんでね。
そうか。